皆さんおはようございます、はい少しだけそうですね開けていただけるとまた何分かしたら閉めてください。はい今日は8月の第5週ということになります。今日も主に礼拝を捧げできることを心から感謝しております。先週は、谷愛子姉妹の洗礼式を取り行うことができましたことを皆様にご報告したいと思います。今日からですねまた、コリント人への手紙第1の方に戻ります。でこれから特別なことがない限りコリント人への手紙第1をずっとやっていきますね。で第は今ありましたようにシュエスの前に切るということですね。で前々回のテーマを皆さん覚えてますでしょうか。前々回はそうですね土台はイエス・キリストということで考えたんですよね。教会の土台はイエス・キリストなんだということで、救いを受けた者の、この世から来るこの知恵、そしてこう間違った聖書理解あるいは聖書教義、そしてこう分派心、こういうものを持ち込む指導者によってパウロが教えた福音あるいは教会形成とは違う教会の方向にコリントの教会は進んでしまったというわけですね。でそれに対してパウロが警告をしたというわけであります。でこの1章から4章までがいわゆるこの分派とか分裂とかそういうことについて取り扱っているんですね。そしてまた5章から変わってくるんですけど今日はこの最後のところになります。で3章の、16節と17節ちょっとね、細かくできなかったんですよ。ですから、ここをやって次に、この続きにこの4章の1節からに進みたいと思いますね。で3章のこの16節と17節ここまでの箇所は前回の前々回の箇所だったんですけれどもちょっと省きました。で今日ちょっとやります。でちょっと読みますね。あなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。これはもう基本的なことですよね。まあ、私たち自身がイエス・キリストにあって救いを受けたものですから神の御霊は住んでおられる。聖霊の内住とか御霊の内住と言いますね。聖霊によってバプテスマされたイエス様を信じた時その時に、まあ、起こったことなんですけれどもこれをパウロは知らないんですかというふうに言ってますね。やっぱりいろんな問題があったのでそういうことを理解している人がいなかった、ね、でご存知のようにこれはここで言っているように自分が神の宮であるとありますけれども今言いましたが日本の神社のことではありません。で特にここでは神の宮というとですねエルサレム神殿を指すわけですね。エルサレムの神殿で、その天地の造り主なる神の霊が臨在する場所そこにイエス様ご自身が臨在する場所として、ある場所ですね。それと同じようにキリスト者のうちにも目には見えませんけれども聖霊が住んでくださっている神の宮なんだということを言ってますね。ですからその一人一人の集まりが何かというとキリスト教会なんね。一人一人が神の宮でしょ。そしてそれが2人3人5人10人と集まればそれは神様の御前に歩む者としてキリスト教会が立て上げてくるわけですよね。ですから小さい教会ですと5人とか10人の教会もあるわけですね。最初ゼロから開拓した場合はそれがよくありますよ。私もゼロからの伝道教会形成始めたんですけれども本当に3年間は誰も救われないんですよ。やってもやっても3年間は救われないね。でも3年過ぎて4年5年もするとだんだんと御言葉が伝わってきてイエス様を求める人が起こされてそして信じてバプテスマを受けるんですね。 で、教会っていうのは少しずつ成長してくるんです。今もあの益子の教会は、12、3人なんでしょうか、小さい教会でありますけど、でもそれはあの主にある教会として建てられているわけですね。で、次が問題なんですよ。この17節、これがね、非常に誤解を受ける箇所なんです。で、ここからある人は、信者が自殺したら救いがなくなるんだっていうことを示唆するようなこともあるんです。ここを読むと、もし誰かが神の宮を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮ですということでしょう。この全般の方をここだけ曲解して部分的に解釈して、信者がね自殺したら救いがなくなるんですか、そういうことを教えてるんですねっていう人もいる。でもこれは全くそういうことではありません。これはどういうことかって言いますとですね、あのもし誰かが神の宮を壊すというのはね、この神の宮である、その集まりであるキリスト教会を壊すという意味です。建物じゃないですよ、建物じゃないですかね。キリストにあるその交わり、キリストにある群れを壊すということですね。で、この壊すということは、例えばですね、あのキリスト教会のトップは誰ですか。トップは牧師ですかね、あるいは教団の委員長ですかね。トップはイエス様なんですよ。で、この、 あの教団の委員長にしても牧師にしても役員さんにしても、それは主に立てられてその群れを牧するように使わされているんですね。そのように立てられている器です。ですから本当の意味でのトップはこれはイエス・キリストですね。で、そのトップがイエス・キリストであるにもかかわらず、救われていない偽の牧師、あるいは偽指導者がキリストに代わって教会を支配するとね。これはここの言う、ここで言ってるあの誰かが神の宮を壊すというのはそういう意味なんだ。で、これは結構と言いますか、時々と言いますか、まれにと言いますか、今でもあるんですよね。これはこういうことあります。で、コリントの教会の中でもそういう問題があったんだと思うね。で、そういうふうにして偽の牧師、偽の指導者がキリストに代わって教会を支配して指導するようになると、教会はどうなるかっていうと、これは、間違った教えが教会の中に入り込みますから、これはあの本当の信者さんはとっても苦しむんですね。そして、ここに腐敗が始まって、堕落が始まって、教会が教会でなくなる、すなわち台無しになってしまうということが起こるんです。で、これを壊すとか破滅するという言葉でパウロは言ってるんですね。この壊すと破滅するっていうのは、あの元の聖書の言葉は同じなんですね。これはそういうことで、あの使い分けをこうしているわけです。日本語にしますとですね、でこうなると結果はどうなるかというと、ここにありますように、もし誰かが神の宮を壊すなら、これは偽の教師であり偽の指導者がキリスト教会を他の教えを持ち込んで聖書にないことをやるわけですから、ぐちゃぐちゃになっちゃう。そうすると神はその人を壊します、滅ぼしますという意味なんです。これは厳密なことで言うと、あのそういうことなんですね。そして、神の宮は聖なるものとされ守らなければいけないんですよ。だから教会にですね、あの救いを受けてない牧師とか、あの救いを受けてない役員さんとか、そういう人が出てきたら大変なんですよ、教会は。これあるんです、本当にコリントにあるんですから。コリントの教会にあるってことは日本の教会にもあるんですからね。これはあの恵まれてる教会にいる人はそういうこと経験しないんですよ。恵まれてる教会にいる人はね。ですから皆さんほとんどの人はそういうこと経験してないと思います。でもこれは現実にあり得る、そしてこれが現実に起こってるということです。コリント時代に、今の時代にもあのそれはあの起こり得ることだし、あの現実にあります。まあそういうことですから、偽の牧師、偽の指導者、偽の役員は 滅ぼされますっていう意味でね、救いを受けてないんだから、ここがここで言ってる大事なことですね。決してこれは信者が自殺したら救いがなくなりますってことを教えてるわけじゃないですからね。ここからそういうのは曲解はしないでくださいね。ぜひ勝手に結構解釈する人がいますんでね、ぜひ覚えてください。はい、そして今日は4章1節からです。4章1節から、この4章までがコリント教会の混乱のその元である、いわゆる分裂分派問題っていうのがあったわけですね。最初の方を見ると、この1章見たでしょ、前に、もうだいぶ前ですよね。聖霊についてずっとやっちゃったので、なかなか記憶が戻らない人がいるかもしれませんけれども、教会が非常にこう分裂してしまったってことでしょ。そして、1章の12節などを見ると、あなた方はそれぞれ、私はパウロに、私はアプロに、私はケパに、これはペテロですよね、私はキリストにって言って、こう教会が分裂をしていくという、まあ、そういうことがこの一章に、挙げられていましたけれども、そういう問題があって争ったわけであります。で、トロのこう本人であるパウロとかペテロとかはどういうふうに考えていたかというと、下の人は勝手にこうやって祭り上げるんですけど、パウロやアポロやこのペテロたちはですね、トップになりたいとは考えていませんでした。もうトップはイエス様だと分かってますから。以前のペテロだとそうじゃないですよ。以前のペテロだとトップはね、自分だとね、いろいろありますから。でも今のこのケパ、ペテロはそういう面ではもうへり下ってイエス様のトップだってことをよく理解してますから、しっかりしているわけですね。決して彼らがそうになっていったというわけではありません。さて一節、4章1節見ていきますね。はい、4章1節ちょっと見ていきますけれども、人は私たちをキリストのしもべ、神のお国の管理者と考えるべきですというふうにあります。一節ね、人はっていうと、これは他の人という、私たちっていうと使徒である、パウロとか、あるいは他のこの指導者ですね、そういう人たちのことを、私たちとパウロは言ってるわけなんですね。で、どういうふうに考えるべきかっていうと、それはここにありますように、このしもべというふうに捉えるんだよということでありますね。キリストのしもべであるということをここで、パウロは教えているわけでありますね。で、自分のことしもべって、皆さんどうですか、自分のことしもべ。うちの奥さんはね、祈る時にしもべよとかね、しもべはとか言いますよね。いいでしょ、しもべ。それは普通のことなんですよ。自分のことをしもべと言ってる。じゃあ主人は誰かっていうと、イエス・キリストですからね。イエス・キリスト、だからイエス・キリストであるその方の心をよく理解して、その方にのみ使えていくということですね。まあ夫にも使えるわけですけれどもね、まあそういうことでこう使えるというのがしもべでありますね。でこれは現代のキリスト教会のリーダーも同じです。教会内で影響力のある人とか、人のご機嫌取りとか、へつらうこととか、そういうことはしません。キリストの御心を理解して、いかにキリストの御心に近づいて従っていくか、これがキリスト、信徒のこのしもべという姿なんですね。これは牧師だけがしもべかって言って、キリストのしもべか、それ以外の人はしもべにまではなりきる必要はありませんとか、ただの信徒で結構わがまま、そこそこやっていいんだよねという意味ではないですからね。これは牧師も信徒もキリストのしもべだということであります。そしてもう一つ覚えたいことは、神のお国の管理者っていうのはもう一つの立場だということですね。でこれもパウロたち自身、パウロたちだけが神のお国の管理者なのかっていうと、これはそうでもないんです。私たちも神のお国の管理者なんですね。じゃあここで言ってるこの神のお国っていうのは何でしょうか。まあ、一般でお国というと、それは王位とか言われますよね。免許皆伝とか修行してすぐにこう偉くなって、 達人になった人というふうに考えますよね。でも聖書で言ってるお国っていうのはそういう意味ではありません。以前は隠されていたがイエスの時代に示された神の神殿っていうんですね。すなわち具体的にはイエス・キリストの十字架の死と復活の御業を通して救いが与えられるんだということですよね。まあ隠されていたといっても旧約時代は完全に隠されていたわけじゃない。そういうことはイザヤ書とかいろんなところであの受難のメシアというのは言われている。でもはっきりとした形では示されていなかった。でもイエスの時代になってはっきりとした形で示される神の真理、これを奥義って言いますから、聖書で出てきたらそういう意味なんですね。ぜひあの受け止めていただけると幸いであります。そして管理者ってことですから、ペテロパウロたちは神の奥義の管理者。じゃあ管理者ってどういう意味ですか。これ別の言葉で言うとあのイエスからね委託を受けたものっていう意味なんですよ。任されたものってことです。私たちもいろんなものを管理してるでしょ。鍵の管理とかね、いろいろあのこういう教会とか街道とかのこう鍵を管理するとか家の管理とかですよ。変なことに使ったら管理者になれないですよ。そこで盗みをしたり、そういうことしたら管理者になれないですよ。それを守るためだから、だから鍵を任されているということですね。イエス様からこのキリストの福音、これを正しくちゃんと伝えることができるように任されて委託されている人を管理者という。はい。で今言ったようにですね、管理者は何が求められるんですか。はい、じゃあ紙適当に締めておけば、点検しなくていいからとか、適当にやっておけば大丈夫だろうとか、そういうことですかね。この管理者というのはね、実はね忠実とか誠実っていうのがなければねできないです。毎日のことですから。私も毎日牧師であっても私も街道管理者なんですよね。実は街道管理人なんです私。いつも取締りから朝開ければ玄関も7時6時半で鍵開いてますからね。ここ誰が来てもいいように、もう6時半から人来ますから教会は、うん、開いてるんですよ。だからもうこれカーテンを開けたり、あるいはカーテンは今日は閉めておいた方がいいかなと、ね、あるいはトイレ の換気扇が回ったりする場合もあるから、そういうのを確認したりとかね、集会がある場合は換気扇を回すとか、あの便座をちょっとあったかくするとかね、管理人だからそういうのみんなやってるんですよ。皆さんは何ともなくそれ使うだけですけれども、全部管理人ですから、点検してるんですよ。毎日点検する、トイレから何まで。今日なんかちゃんと消毒までやってますからね私。終わったら皆さんにやってもらいたいんですけど、あのやってるんです、できる範囲で。これが管理人で、これは毎日のことなので、あの忠実さが要求されるんですね。まあ私のことは忠実かというとそうでもないものでありますけれども、でも管理者の条件というのは忠実、そして誠実に実行する。口だけじゃダメなんですよ。口だけの人いくらでもいますから。こうなんで説教するだけの人いくらでもいますよ。でも実際実践しない人もいます。だから本当にそういう意味で管理者は忠実であるということですね。パウロは忠実な管理者だったんです。そしてしもべだった。はい、3節。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。素晴らしい人間理解というか、こう自由にされている人ですね、パウロは。人は勝手なこと言うんですよ。コリント教会を設立して、彼は1年半にわたって第二次伝道旅行の時に、これは使徒の働きに書いてありますけれども、彼はもう本当に一生懸命伝道したわけでしょ。1年半ですよ。そして救われる人が起こされ、リーダーが起こされてきて、彼はそこを去っていくわけですね。でも去るとどうですか。いなくなる。パウロの前では悪口言わないですよ。でもあのここのコリントの人たちはパウロが去ると、パウロたちが去るともうパウロの悪口始まるんですよ。指導者は悪口言われるのは当たり前だよ。牧師なんかいつも言われてるでしょ、悪口。その場では言われない。でも陰でいろいろ言われるわけです。あの牧師はねとか、 メッセージが長いんだよねとか、ちょっと深みのないメッセージなんだよねとか、まあいろんなことを、まあ、言われてるかどうか私は分かんないにしても、結構一般論で言うと他にも言われるんです、これは悪口は。でパウロはよく言われたんですよ。あとは言われたのはね、これだけは気になることなんだけど、パウロはね、偽使徒だって言われたんですよ。偽物の使徒、他のペテロとかね、ヨハネとか、そういう人はイエス様と共にいたでしょ。だから本物が分かりきてる。でもパウロは途中でね、迫害した中から彼は悔い改めて言った人でしょ。偽物の人だとかね、いろいろいい加減なね評論家がいるんですよ。そうするとそれによってパウロの耳にもまあいろいろ入ってくるわけですね。でもこれに対してパウロはそんなことを小さなことだって言うんですよ。だって主はご存知だから、小さなことです、言うわけでしょ。裁くっていう言葉ですけれども、3節改めて言いますね。裁く、ここ出てきますね。あなた方に裁かれたりとかありますけれども、この裁くっていうのはどういう意味かというと、他の言葉で言うとこれは批判するとかね、あるいは尋問するとか、問いただすとか、吟味するとか、そういう意味がありますね。でこれに対してパウロは目くじらを立てて、いちいち反応したかというと反応してないんですよね。だってどうでもいいって言ってるの、こんなの。どうせ目も歯もないことで、そんなのどうでもいいやっていう感じのことを言っているわけですね。ですから私たちもそういうこうおおらかな気持ちっていうか、それは必要ですね。それはむしろ小さなことで、しかも次のことですよ。私はそれどころか自分で自分を裁くことさえしません。神様の前に誠実に、イエスの前に誠実に彼は生きているということですね。これが本当に彼の心です。で自由でしょ。あの人からこう言われてる、この人からこう言われてる、こう言われたらどうしよう、ああ言われたらどうしよう、ああ生きていけないとかね、どうせ私なんかって始まるんでしょ。でだんだんだんだん心がぐーっと下がっていって病気になるわけですよね。だからそういうこと別にないわけですよ。そんなのどうでもいいやことですからね。まあそういうことがパウロの心であるんですね。で4節、私にはやましいことが少しもありませんと。彼だって死の前に誠実に生きてるから、やましいことは少しもありませんけれども、だからといって私が義と認められてるわけではありません。これどういうことかというと、義と認められてるんですよ。義と認められてる、ここで言ってる意味はこれは完璧ではありませんということですよ。だってパウロも人間だから、ものすごく優秀だし、ものすごく鋭いしね、優れた学者でありますけれども、彼は人間ですから、イエス様の前に出た時には完全ではありませんよっていうニュアンスなんですね、これは。じゃ あどういうことかっていうと、通じて出ること、その証拠には私を裁く方は主ですと。イエス様ご自身が私のことを正当に見て評価してくださるんだ。裁くっていう場合はこうあまりにもこう悪い悪いっていう意味で捉えなくても大丈夫なんですよ。それは問いただすとか尋問とか吟味するっていう意味もあるわけですから、こう分けるとかね、そういう意味もあるわけですから、あんまりこう裁くというとこう悪い意味で捉える必要はないんですね。イエス・キリスト自身が私を評価してくださる、きっちりと見て評価してくださるんだっていう意味でもいいわけですね。で5節で最後に出てくるですからってくるから、ここは結びでしょ。ですからってきた場合、ですから主が来られる時まで何についても先走って裁いてはいけません。主は来られる、キリストの再臨のその時に全部明らかにされるんだから、だからその時にまで先走って裁いたりしてはいけないよということ、これは私たちもそうですね。全部イエス様の前に、これは神の前に明るみに出る時があるわけです。そして闇に隠れて、たことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされるわけです。そしてその時に神からそれぞれの人に賞賛、イエス・キリストにある救いを受けている者に対しては賞賛が届くんだということですから、ご褒美来るんだということですよ。だから私たちは先走ることなく誠実に主の前に生きるんだ、これが信仰者の生き方ですよ。で2つ適用して終わります。1つ、それは 4章までがコリント教会の、分裂とか分派のことが書かれてありました。でそれぞれがこう知識を起こってね、教会でそういう分裂分派っていうものが起きるわけでありますけれども、これは今の時代も同じなんです。これは一言ではないんですね。もうこれは日本の教会のあちらこちら、世界中の教会のあちらこちら、これは罪許された者の集まりで、今まだ未完成ですから、キリスト教会は未完成ですから、これはさまざまな問題課題が起きるわけです。本庄教会でもこれに近いことが昔あったでしょ。決していつもこう順風満帆でないですよね。いろんな人と争ったり、いろいろ強い人がいたり、こう激しく言ったり言われたとか、いろいろありながら、こういろんな牧師も悩んだりした時期もあったわけですよ。これは当然で、そういうその時にね、もう一度私たちが何をすべきかっていうと、自分たちの教会の土台、自分たちというかこの教会の土台はイエス・キリストなんだ。そして神の前にも人の前にも謙虚に生かされて歩んでいこう。そして、自分の歩み、生き方を裁く、また評価するのはイエス様だけなんだということを心に留めていきたいですね。だから人からどう言われてもそんなに気にしなくなるでしょう、そうすれば。それ消えるし、本当じゃなければ。だから、そういう生き方をね、ここから、コリント教会から学ばせていただく。それともう一つ、ペテロ第1の4の10節読んで終わりますが、ちょっとここを開いていただいていいですか。ペテロ第一、はい、ペテロですからヘブルの次ですね。ペテロ第一の4の10は470ページ、司法の方にも書いておきましたのでね、暗証席でね、第1ペテロ4の10、ここを見るとこういう言葉がいい、ペテロが言うわけですね。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合い、はい、これはどういうことかっていうと、牧師だから、伝道師だから、宣教師だからじゃなくて、私たち一人一人はですよ、私たち一人一人が非常に優れた賜物をいただいている。どういう賜物か、これは人の意見を聞くと意外と自分の賜物分かりますよね。ねえねえねえ、私ってどんな賜物があるかねとか聞いてみるといいです。そうすると、こういう賜物があるんじゃない、これもだよ、これもだよ、3つよって言ってくれるかもしれません。そういうことで賜物ってあるんです、いっぱい主からいただいている。でそれは立て上げるためのものですから。でその賜物を受けているのだから、神のさまざまな恵みの良い管理者、ほらここ出てきました、管理者。管理者って何ですか。委託されてる、主から教会を立て上げてその賜物を生かして歩んでいくように委託されているんだから、その賜物を我々が用いて互いに使い合う。そして教会形成がなされる。だから教会って神の家族ってよく言いますよね。聖書に書いてあるわけですからね。それはエペソ人への手紙に書いてある。だから神の家族として互いに使い合う、支え合っていけばいいわけでしょ。だからこれからもっともっとそれを用いて、私たちは人の前にも主の前にもね、誠実に歩んでいくことができる。でこれを我々が実践していけば、本庄教会もっともっと成長しますね。ぜひそんなことを覚えながらですね、主の御前に、神の恵みの管理者として委託を受けている者として、歩んでいければ幸いです。でこれはコロナ禍の中にあっても変わらない生き方ですね。お祈りします。主を感謝します。あなたの恵みの中で生かされありがとうございます。どうぞ主にあって、神の御前に誠実に歩むことができますように。そして、イエス・キリストを御前に置きながら、あなたの御前に歩むことができますように心からお願いいたします。神の恵みの管理者として歩むことができますように。そして私たちを 評価してくださる裁くお方はイエス・キリストのみでありますから、その方を見上げていけるように導いてください。主の御名で祈ります。アメン。